世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和3年4月29日、第279号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は令和3年第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回定例会は2月24日から3月29日の34日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和3年度予算に対する会派などの意見での意見会陳謝でトラック分けしています。CD2-1 1番、議会日誌2番、代表質問3番、一般質問 CD2-2 4番、令和3年度予算のあらまし5番、令和3年度予算に対する会派などの意見6番、議決内容7番、請願8番、委員の選任の報告9番、政府委員長の御選結果10番、会派などの構成の変更11番、委員の辞任12番、議会中継のご案内13番、編集後記と、以上のような順番でお伝えしてまいります。なお、この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は代表で 5432-1111 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは https://www.city-setagaya.lg.jp/kugikai です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。2年12月16日水曜日。企画総務常任委員会。区民生活常任委員会。文教常任委員会。17日木曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。18日金曜日、議会運営委員会。3年1月22日金曜日、議会運営委員会。27日水曜日、福祉保健常任委員会。2月8日月曜日、企画総務常任委員会。区民生活常任委員会、文教常任委員会。9日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。10日水曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会。災害防犯オウム問題対策等特別委員会。オリンピック・パラリンピック等特別委員会。公共交通機関対策等特別委員会。12日金曜日、福祉保健常任委員会。15日月曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。2月24日水曜日、本会議、代表質問。福祉保健常任委員会、議会運営委員会。25日木曜日、本会議、代表質問、一般質問、議案の付託、企画総務常任委員会。26日金曜日、本会議、一般質問、議案の議決、議案の付託など、予算特別委員会。 議会運営委員会。3月1日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。2日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。3日水曜日、地方分権本庁舎整備対策等特別委員会、災害防犯オウム問題対策等特別委員会、オリンピック・パラリンピック等特別委員会、公共交通機関対策等特別委員会。5日金曜日、本会議、議案の議決、議会運営委員会。10日水曜日、予算特別委員会、総括質疑。11日木曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑、議会運営委員会。15日月曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。16日火曜日、予算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑、企画総務常任委員会。18日木曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑、議会運営委員会。22日月曜日、本会議、議案の付託、予算特別委員会、文教委員会所管質疑、企画総務常任委員会、議会運営委員会。24日水曜日、予算特別委員会、補充質疑。29日月曜日、本会議、議案の議決、請願の付託など、議会運営委員会。以上、議会日誌でした。次は代表質問です。2月24日および25日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、下山義雄議員の質問です。ワクチン接種情報の丁寧な周知。新型コロナのワクチン接種計画に関しては、区民周知が大切です。高齢者をはじめ、障害者や外国人など、すべての人が円滑に接種を受けられるよう、丁寧な情報提供に努めなさい。
区長の答弁です。区民が混乱なく接種が受けられるよう、区を挙げて取り組みます。
世田谷ペイ加盟店増への対策。区はコロナ禍の景気対策として、電子商品券世田谷ペイを開始しましたが、参加事業者が目標の5割にも満たない状況です。要因を分析し、実効性ある事業に改善しなさい。
経済産業部長の答弁です。個店単位での周知を強化し、加盟店確保を進めます。
DX 推進に向けた人材確保戦略。デジタル技術を活用した業務改革である DX の推進には、民間人材の活用が不可欠です。官民問わずデジタルに精通する人材確保が難しくなる中、区の戦略を示しなさい。
副区長の答弁です。外部人材活用に向け、非常勤特別職の設置など工夫を凝らします。
本庁舎整備中の大災害への対応を。本庁舎整備中の大災害に備え、様々な検証が必要です。災害対策本部を代替施設となる総合支所に設置した場合を具体的に想定し、円滑に業務移行できるよう準備しなさい。
副区長の答弁です。予備施設での本部機能の検証を実施し、一層実効性を高めます。
災害時の多様な避難方法の周知。コロナ禍の避難所運営は3密対策を要し困難を極めます。避難所に区民が集中しないよう、在宅避難などの多様な避難方法や家庭での備蓄について一層周知しなさい。
危機管理部長の答弁です。 多様な避難行動や備蓄を一層促すため周知徹底します。
地域行政制度の条例化の意義。地域密着型の行政を目指し、地域行政制度をはじめ30年が経ちました。ICT の発展など大きく社会が変化する今、地域行政制度の条例化は区民生活に何をもたらすのですか？
区長の答弁です。地域行政制度を区民や事業者とで再編していく機会にしたいです。
子どもの協力する心を育む教育。子どもには学校の授業や行事を通じ、仲間と協力することの大切さを日常的に数多く経験し、社会貢献の重要性を学んでほしいと考えます。教育長の見解を聞きます。
教育長の答弁です。様々な経験で協力の喜びを学び、社会を担えるよう工夫します。
障害者の親亡き後対策の推進。障害者の親亡き後を見据えたグループホームなどの地域生活支援拠点整備は重要な政策です。4年度の整備目標達成に向け、自立支援協議会と連携し、着実に推進しなさい。
障害福祉部長の答弁です。地域の実情を反映させた支援拠点づくりを進めます。
農福連携事業の成功への意気込み。3年度開始の農業分野に障害者就労をつなげる農福連携事業は、事業者任せにせず、関係部署が連携して万全の支援体制で臨むことが肝要です。区の意気込みを示しなさい。
経済産業部長の答弁です。第1号事業の実現に向け、体制構築に全力で取り組みます。
川場村産木材の積極的な活用。公共施設整備での国産木材の使用は、持続可能な社会を築く上で大変重要です。3年度に縁組協定40周年を迎える川場村の木材を、本庁舎整備などの際に一層活用しなさい。
施設営善担当部長の答弁です。木材特性を踏まえた適材適所な利用を今後も進めます。
上洋賀公園でのスポーツ施設整備。区内には全区的な競技大会ができる中規模体育館が不足しており、上洋賀公園での施設整備が急務です。PFI など官民連携手法の導入を視野に入れ、早急に進めなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。官民連携の導入を総合的に判断し、早期開設を目指します。
大倉運動場の一体的な整備。大倉運動場と大倉第二運動場を一体的に整備するには、機能が重複する施設を整理統合して、大規模体育館を新設するなど、具体的な構想が必要です。区の見解を示しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。世田谷らしい拠点スポーツ施設とする必要があります。
以上、自由民主党世田谷区議団、下山義雄議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、高久則夫議員の質問です。区立図書館全館の民営化実現。図書館のあり方検討にかかる報告では、コストとサービスの両面で、区直営より民間活用の図書館が優れていました。財政再建を本気で目指すのならば、全館を民営化しなさい。
教育長の答弁です。図書館全体のあり方の方針を定め、改革スケジュールを示します。
認知症に理解のある地域づくり。認知症とともに生きる希望計画の推進には、地域の意識転換が重要です。認知症に理解のある地域づくりに向け、身近な町づくりセンターが町会などへ働きかけなさい。
副区長の答弁です。推進チームが町づくりセンターなどと連携し働きかけます。
災害時の電力確保策の推進。区は学校などへ災害用蓄電池を配備しましたが、大災害時の備えとしては不十分です。 国の補助を活用し、太陽光発電などの再生可能エネルギーによる電力確保を推進しなさい。
危機管理部長の答弁です。環境面や平時での活用も考慮して、確保策を検討します。
多摩川野毛町公園の防災機能の整備。拡張予定の多摩川野毛町公園は、多摩川の洪水浸水想定区域外にあり、緊急避難場所に最適です。遠方へ移動困難な高齢者や障害者のため、公園に避難拠点機能を備えなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。防災機能を発揮できる施設となるよう検討を進めます。
区独自のワクチン接種順位の設定。新型コロナワクチンの接種順位は国の基準に沿いつつも、集団感染リスクの高い介護事業所などの職員も優先すべきです。区独自の順位付けに対する見解を示しなさい。
区長の答弁です。独自の優先順位設定について国へ問題提起し、是正を求めたいです。
ワクチン接種の相談窓口設置。区民のワクチン接種に対する不安解消に一層取り組むべきです。有効性や副反応にかかる迅速かつ的確な情報発信に加え、SNS による24時間対応の相談窓口を設置しなさい。
副区長の答弁です。全庁を挙げて情報発信と相談体制の整備に取り組んでいきます。
ワクチン接種を活かした雇用創出。コロナ禍で多くの学生がアルバイト先を失いました。雇用の場の創出として、ワクチン接種会場の職員として臨時的に雇用しなさい。
住民接種担当部長の答弁です。会場運営の委託事業者に大学での募集などを求めます。
生活困窮者への相談機能の拡充。生活困窮者には寄り添った継続的な支援が必要です。まちづくりセンターにおける福祉の相談窓口機能を拡充し、雇用や疾病などの相談にもワンストップで対応しなさい。
副区長の答弁です。支援につないだ後も見守り体制を構築し、継続的に支援します。
新ボップ学童クラブの改革推進。新ボップ学童クラブでは、学校の大規模化に伴う活動スペース不足や職員確保などの課題が多く、公営での解決は困難です。民間委託などを進め、課題解決につなげなさい。
子ども・若者部長の答弁です。民間活用も視野に、課題解決に向けた取り組みをまとめます。
以上、公明党世田谷区議団、高久典夫議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、羽田圭司議員の質問です。厳しい財政状況下での区政運営。新型コロナの影響は、今後の区財政に大きな影響を及ぼします。新たに必要な施策の財源は、事業見直しで確保するビルド&スクラップを基本とした区政を運営しなさい。
区長の答弁です。ビルド&スクラップも念頭に、行財政運営の基盤を作ります。
条例制定プロセスへの区民参加。コロナ禍で人が集まりにくい状況ですが、地域行政推進条例制定に際しては、住民の声を十分聞くべきです。制定プロセスを大切にし、地域の議論などを条例に反映しなさい。
副区長の答弁です。地区の意見を聞き、町内議論を重ねるプロセスを重視します。
原発に頼らないエネルギーの転換。温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すとともに、安全を脅かす原発依存を脱却すべきです。自然エネルギーへの転換を一層推進しなさい。
区長の答弁です。再生可能エネルギーの大胆な導入で脱炭素化社会を目指します。
デジタルデバイド解消への対策。コロナ禍で ICT 活用が進む中、 スマートフォンなどの操作に不慣れな高齢者に情報格差が生じてはなりません。高齢者に身近なところで使い方の講習を開催しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。思考の講座は好評であり、今後も工夫して実施します。
区民主体によるまちづくりの推進。地域にふさわしいまちづくりは区民主体で進めるべきです。新型コロナに打ち勝つ都市を築くため、住民参加のあり方を再構築しなさい。
都市整備政策部長の答弁です。区民参加を進め、区民主体のまちづくり実現を目指します。
教育総合センターの相談体制強化。区は教育総合センターにおける相談事業の対象に高校中退者を加える予定です。当事者の意見を大切にし、再チャレンジをしっかりと支援できる相談体制としなさい。
教育長の答弁です。自分らしい生き方を選べるようチャレンジを支援します。
以上、世田谷立憲民主党社民党羽田圭司議員の質問でした。次は無所属世田谷行革110番維新大場正明議員の質問です。効果が見えない区の社会的検査。区長の自己満足から始めた無症状者への社会的検査はやってる感だけで新型コロナの感染封じ込めには全く寄与していません。それでも続けていくつもりなのですか？
副区長の答弁です。課題はありますが、従来型行政検査と組み合わせて実施していきます。
区立園での不適切な保育。2年11月の常任委員会で区立園における不適切な保育についての報告があり、後に昼寝の妨害など9つの事例が心理的虐待と認定されました。認定までの経緯を示しなさい。
保育部長の答弁です。児童相談所との相談や虐待の定義と比較検証し判断しました。
不適切保育に係る議会報告の経緯。区は区立園での虐待事件を委員会に報告しないとしていましたが、当日に急遽案件に追加しました。なぜ一転して報告するに至ったのですか？
保育部長の答弁です。臨時保護者会と同じ内容を文書で説明すべきと判断しました。
区立園全体の問題と捉えた根拠。区立園で発生した虐待事件について、区は何ら証拠も示さず、早々に当該保育士ではなく、区立園全体の問題だとしました。根拠は何ですか？
副区長の答弁です。区の人材育成が機能していない現れと捉えたためです。
虐待事件における区長の責任。区は保育の質の確保に努めてきた中で、今回の区立園における虐待事件を区立園全体の問題とするならば、これは区のトップである区長の責任です。猛省しなさい。
区長の答弁です。深くお詫びし、子育て家庭の信頼回復に全力を挙げて取り組みます。
議員によるパワハラの実態。過去の予算委員会で議員による職員へのパワハラの質問に対し、区は認定まではしていないが等しい事例があった旨を答弁しました。その後も同様な事例はあったのですか？
副区長の答弁です。パワハラを感じたとの相談があったことは聞いています。
以上、無所属世田谷行革110番維新大場正明議員の質問でした。最後は世田谷新た上尾理沙議員の質問です。万全なワクチン接種体制の構築。新型コロナワクチンの住民接種に向けた準備が本格化します。集団接種会場や病院での接種を考慮し、ワクチンの運搬や保管、接種状況の把握など万全の体制で臨みなさい。
区長の答弁です。医師や看護師などの派遣も含め、しっかりと体制を構築したいです。
世田谷ペイの利用拡大。電子決済アプリ、世田谷ペイの利用範囲を拡充すべきです。 DX 推進としての子育て利用券やボランティアポイントなどでの活用を図り、地域経済の発展を目指しなさい。
経済産業部長の答弁です。区内経済循環を図るため、地域通貨的な利用を目指します。
行政手続きにおける電子化の推進。DX 推進に向け、各課が積極的に業務を見直し、時代に合わせて再設計すべきです。各部に電子化推進担当を新設し、積極的に進めなさい。
政策経営部長の答弁です。各課に推進リーダーを据え、電子化を順次進めていきます。
公共施設整備での学校のあり方。学校を地域財産として活用すべきです。公共施設との複合化推進など、公共施設等総合管理計画に地域に開かれた施設と位置づけなさい。
政策経営部長の答弁です。学校を地域コミュニティの核として最大限活かします。
教育活動への外部人材の活用促進。外部人材を活用した学校運営を推進すべきです。スクールサポートスタッフの全校展開などに加え、開設予定の教育総合センターも活用し、地域との連携強化を図りなさい。
教育長の答弁です。NPO や大学などとの連携を深め、人材の活用を広げます。
コロナ禍での地域基盤の強化。地域課題が多様化する中、コロナ禍ではオンライン会議などを地域でも積極的に活用すべきです。誰もが自由につながり関われる仕組みを構築し、地域基盤強化を図りなさい。
副区長の答弁です。区民や活動団体がつながる仕組みを区民と築き育てていきます。
以上、世田谷新、上尾理沙議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月25日および26日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問です。青年貢献制度の普及啓発。認知症とともに生きる希望条例の制定は、高齢者などの権利を守る青年貢献制度の利用を促す好機です。区民の認知度を把握し、指標を定めた上で効果的に周知しなさい。
区政モニターなどを活用して認知度を把握し、普及啓発を行います。
一時的ストーマの助成制度の導入。人工肛門などのストーマの一時的増設は永久に必要な場合と異なり、装具費用が給付されません。給付を行う他区に倣い、経済的負担に配慮した区独自の助成を行いなさい。
他区の取り組み状況を参考に、関係所管で課題を整理し検討します。
高齢者などの情報格差対策の強化。社会のデジタル化に合わせた情報格差対策が必要です。高齢者向けスマートフォン教室などを補助する国のデジタル活用支援推進事業への参加を通信事業者に促しなさい。
事業への参加を促し、実施の際は区民周知などにより連携します。
以上、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中村幸太郎議員の質問です。世田谷ペイの魅力向上。2月開始の電子決済アプリ、世田谷ペイの加盟店舗が極めて少ないです。利用者と店舗の双方が使いたくなるメリットを打ち出し、継続性を高めて区内での定着を図りなさい。
商店街や加盟店の主体的活用を支援できるよう検討を進めます。
本庁舎工事での労働環境確保。本庁舎整備の入札が低入札価格調査で保留中です。その後落札に至った際は、低価格によるしわ寄せが労働者の待遇に及ばぬよう、現場の実情を把握する体制を築きなさい。
適正な労働環境などの保持に向け、 監督や確認をしっかり行います。
農福連携事業による工賃向上。農業分野での障害者雇用を促進する農福連携事業は、確実に就労者の工賃向上に至る仕組みが必要です。事業者の売上が適正に工賃に連動するよう確認を徹底しなさい。
事業内容の確認などを定期的に行い、適正な実施に取り組みます。
以上、世田谷立憲民主党社民党中村幸太郎議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問です。子どもの居場所のさらなる拡充。区は生活困窮世帯の中学生への学習生活支援拠点事業を始めます。子どもの生活環境を向上させる必要があり、利用状況を見ながら2カ所目の早期展開を図りなさい。
利用状況を踏まえ、2カ所程度の段階的な拡充を検討します。
千歳温水プールへの看護師配置。富士見荘の廃止に伴い、代替施設となる千歳温水プールに高齢者の利用が増えることが想定されます。入浴中の事故などは命や健康に関わるため、看護師を配置しなさい。
利用者の声を聞き、配置のあり方の検討を所管で行っていきます。
都営住宅建て替えに伴う用地活用。八幡山三丁目の都営住宅の建て替えに伴い生じる喪失用地に、地域ニーズの高い地域密着型特用ホームなど複合施設を整備すべきです。東京都との協議を着実に進めなさい。
工事などの進捗に合わせ、東京都との協議に向けた調整を進めます。
以上、日本共産党世田谷区議団高城邦子議員の質問でした。次は無所属世田谷行革百当番維新、比江島進議員の質問です。ワクチン接種における協力依頼。練馬区は新型コロナワクチンの診療所での個別接種に際し、医師会との信頼関係が不可欠だといいます。区は個別接種の実現に向け、医師会と意思疎通できているのですか？
医師会と協議を重ね、まずは集団接種会場と病院を基本としました。
飲食店への感染症対策支援。緊急事態宣言下で区内の飲食店は営業時間が制限された上、感染防止対策を講じ、経営が大変難しいです。区は対策が困難な小規模店にどのような助言をしてきたのですか？
扇風機での積極的な換気や、座席間隔の確保などを促しています。
ワクチン接種に対する区長の考え。区長がワクチン接種にかかる国の不備を公言したことで、準備不足な現状に対し、区民は不安を募らせました。東区での接種が開始した際、区長は率先して受けるのですか？
当然接種したいですが、率先して優先してということではありません。
以上、無所属、世田谷行革百当番維新、比江島進議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。学校における石鹸の利用促進。コロナ禍による手洗い回数の増加に伴い、手荒れに悩む子どもが増えています。子どもの健康を最優先に考え、区立校での手洗い剤には手肌に優しい石鹸を使用しなさい。
石鹸での手洗い後は水気を拭き取るなどの指導をしています。
児童館での石鹸使用の徹底。手洗い剤の中には手荒れの原因となる物質を含むものがあります。区施設での石鹸使用を推進する区ならば、多くの子どもが利用する児童館での石鹸使用を徹底しなさい。
手に優しく、環境にも影響が少ない石鹸を選び、使用していきます。
自転車利用マナーの周知啓発。近年、自転車利用者のマナーが問題視されています。駐輪場や自転車販売店などと協力し、走行ルールやナビマークを知らせるポスターを掲示するなど、幅広く周知しなさい。
区の広報や駐輪場での啓発強化など、多世代に向けて取り組みます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。 次は自由民主党世田谷区議団加藤大輝議員の質問です。小学校での教科担任制の推進。国が示す小学校高学年での教科担任制の導入は、授業の質向上や教員の多忙化解消に資するものです。全学年導入も視野に、東京都のモデル校への参加を積極的に検討しなさい。
東京都のモデル校での検証に、区としても積極的に協力していきます。
児童生徒の体調管理アプリの導入。コロナ禍の今、学校は子どもの体調悪化時の対応に神経質になっています。迅速かつ適切に対応できるよう、持病やアレルギーなどを確認できるアプリを導入しなさい。
情報基盤の整備やデータ管理の安全性などに留意し検討します。
中止となった成人式の代替案。新型コロナ感染者数の急増を受け、新たな人間関係を築く機会にもなる新成人の集いが中止となったことは大変残念です。収束後に改めて集える場を提供しなさい。
収束後に同窓会を開く際は、学校利用に配慮するなど検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。役所の空きスペースの積極的活用。デジタル化に伴い発生する余剰空間へ、宅で導入済みの傘、モバイル端末用充電器のレンタル機を設置し、平時、災害時の利便性向上と税外収入の確保に努めなさい。
企業提案を募り、サービスの向上と税外収入確保の両立を図ります。
保育園内での虐待防止を推進せよ。区立保育園で公務員保育士による虐待が発覚しました。職員の負荷軽減、働きがいの向上、外部交流、園長のマネジメント力向上など、防止・抑止に向けた対策を図りなさい。
園長をはじめとしたリーダー層の研修の充実などに取り組みます。
保育士からの虐待に通報窓口を。今回虐待が発覚したのは区への外部通報でした。直接声の上げにくい保育職員による虐待問題行為の是正に向け、通報窓口をウェブサイトへ設置、周知しなさい。
ウェブサイト上の相談窓口の有用性を踏まえ、設置を検討します。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問です。音声コードのさらなる普及。視覚障害者が自分で文章を読める音声コードの普及を推進すべきです。プライバシー保護の観点からも、区が発出するすべての個人宛通知に音声コードを調布しなさい。
庁内での対応状況や課題などの調査を行い、早期に検討します。
交通不便地域解消への支援体制。交通不便地域である補助128号線西側地域で、住民主導の地域通貨などを活用した移動支援の仕組みづくりは有効です。区はスピード感を持って支援体制を構築しなさい。
コミュニティ交通についてスピード感を持ち検討を進めます。
食品ロス削減策推進への拠点整備。食品ロスのさらなる削減と子ども食堂の持続可能な運営の両立には一層の環境整備が必要です。企業からの寄付食材の受け皿機能を担う物流拠点を区内に整備しなさい。
関係団体との対話を通じ、実情に照らし必要な支援を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、岡本信子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、桜井淳子議員の質問です。若年女性への支援強化。予期せぬ妊娠や DV、虐待、経済的不安など困難な問題を抱える10代後半から20代の女性は制度の狭間になり支援につながりにくいです。支援体制づくりを求めます。
若者の居場所や関係機関が連携し支えとなるよう取り組みます。
教育総合センターの役割の明確化。 区が示す教育総合センター運営計画案は、インクルーシブ教育の視点が不十分です。真のインクルーシブ教育を目指す区として、センターが担う役割を明確にしなさい。
先行事例や専門知識などの情報を集積し、教員育成に取り組みます。
成年後見制度の問題点の把握。成年後見制度は認知症などで判断能力が不十分な方の権利を守るための制度ですが、後見人とのトラブルがあると聞きます。区は制度の問題点をどう捉えているのですか？
後見人による権利制限が問題となっている点を認識しています。
以上、世田谷立憲民主党社民党、桜井淳子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、磯田久美子議員の質問です。効率的な新型コロナワクチン接種。ワクチンの副反応報道が続けば、急なキャンセルが増え、ワクチンを無駄にする恐れがあります。SNS などでキャンセル待ちの方に通知するなど、効率的な運用に努めなさい。
キャンセル待ちについて、公平な登録の仕組みなどを検討します。
ワクチン接種に向けた人材確保。ワクチン接種にかかる医療人材を確保するため、子育て中の有資格者など潜在的看護師を活用すべきです。子育てと両立できる柔軟な働き方とし、区法などで募集しなさい。
医師会などの協力を得ながら、早期の人材確保に全力を挙げます。
北見地域における景観の保全。防災上の理由などから北見小学校北側で道路拡幅工事が検討されています。当地域の自然を愛する住民のために、区は自然や歴史的資源に配慮した地区計画を検討しなさい。
地域風景などを生かした街づくりを目指し、計画を検討します。
以上、世田谷立憲民主党社民党、磯田久美子議員の質問でした。次は、区民を守る会、栗原博之議員の質問です。NHK 放送受信料の免除件数。生活保護受給者は申請により NHK の放送受信料が全額免除されますが、生活保護のしおりには詳細が示されていません。過去2年間の保護受給者の免除件数を示しなさい。
元年は6499件、2年は6516件であり、およそ7割強が免除対象となりました。
NHK 放送受信料免除の申請案内。区は保護受給者が NHK 放送受信料の免除申請を漏らさないよう確実に案内すべきです。生活保護のしおりに免除項目として記すだけでなく、申請書を窓口に備えなさい。
免除制度を確実に案内できるよう、丁寧な対応に努めます。
長い自粛生活における高齢者ケア。新型コロナワクチンが開発されましたが、接種完了には課題も多く、相当の時間を要すると考えられます。感染防止で今後も自粛を余儀なくされる高齢者へのケアに力を注ぎなさい。
自粛が続く中、高齢者の健康維持に向け様々な取り組みを進めます。
以上、区民を守る会、栗原博之議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。PCR 検査体制の一層の強化。区の PCR 検査体制は、検査が受けにくかった実施当初の反省を生かし、見直しを進めるべきです。検査が必要な方が速やかに受けられるよう、検査体制を強化しなさい。
感染再拡大の際は、検査チームを増員し、処理能力の向上を図ります。
診療所でのワクチン接種の実施。練馬区では新型コロナワクチンの集団接種に加え、診療所での個別接種も実施予定です。かかりつけ医であれば円滑に予診でき、利便性も高いため、遠くでも実施しなさい。
取り扱いの容易なワクチンの供給などを見定め、順次実施します。
電子図書館の選書の見直し。どこでも本を借りられる電子図書館の開設を喜ぶ声を聞く一方、古い図書が多く分野が偏っているとの意見もあります。改善に向け利用者の声を踏まえ、選書を見直しなさい。
新しい電子書籍や児童書を含む幅広い分野から選書します。
以上、世田谷無所属日内優子議員の質問でした。次は日本共産党世田谷区議団中里光雄議員の質問です。生活保護申請時の扶養照会の改善。生活保護申請者の親族に援助の可否を確認する扶養照会が生活保護申請をためらう大きな要因となっています。扶養照会は機械的でなく慎重かつ適切に運用しなさい。
機械的な扶養照会や申請権侵害をしないよう対応を徹底します。
まちづくりセンター業務の拡充。区の地域行政制度は住民自治や打てば響く行政を目指し進められてきました。制度の条例化を機に、地区の強化に向け、まちづくりセンターの窓口で扱う手続きを拡充しなさい。
地域活動への支援やデジタル対応に係る相談窓口を目指します。
図書館の継続性や安定性の担保。民間活用で人件費を削減すれば、人員削減や不安定な雇用につながります。公共図書館の役割として、継続性、安定性、専門性が必要です。公的責任をどう担保するのですか？
運営に係る検討委員会の報告書を受け、適正な運営を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。実効性ある温暖化防止対策の実現。区は地球温暖化防止対策地域推進計画の改定に合わせ、区民や事業者とともに温暖化防止対策を推進すべきです。区民の関心を高めて実効性の高い対策を講じなさい。
若い世代が中心に環境づくりと向き合い、改革の道を開きたいです。
CO2 排出量実質ゼロに向けた方策。2050年までの CO2 排出量実質ゼロに向け、区はエネルギー調達や緑の保全を率先して工夫すべきです。特に CO2 削減効果が大きい公共施設更新の際は、全庁を挙げて取り組みなさい。
施設の環境性能や再生可能エネルギー利用の拡充を進めます。
安全なワクチン接種体制の構築。新型コロナワクチンの住民接種では、安全が最優先で求められます。アレルギーや基礎疾患のある区民がかかりつけ医に事前相談できる体制づくりに万全を尽くしなさい。
かかりつけ医に事前相談できるような環境整備を進めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、藤井真奈議員の質問です。後継役条例の実効性の担保。区内事業者の労働環境改善に向け、後継役条例を浸透させるべきです。条例周知に合わせ、下請け業者にも労働報酬下限額の抜き打ち調査を行うなど、実効性を担保しなさい。
条例を広く浸透させ、実効性の担保を図る強化策の検討を急ぎます。
放課後等デイサービスの整備促進。働きながら医療的ケア児を育てる親にとって、預け先となる放課後等デイサービスの存在は重要です。親が安心して働き続けられるよう、3年度こそ施設増を実現しなさい。
放課後の療育と居場所機能の整備促進に取り組んでいきます。
外郭団体改革の強力な推進。経営難にある外郭団体が補助金体質を脱し、自主財源を大きく獲得するには、統合によるスケールメリットを生かした運営が有効です。区は団体の統合計画を策定しなさい。
再編を含めた改革を十分検討し、3年度中に方向性をまとめます。
以上、世田谷立憲民主党社民党、藤井真奈議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団畠山真一議員の質問です。高齢者施設での ICT 活用の方針。介護施設などの ICT 活用は 在宅介護の現状把握や災害時の情報共有などの効率化につながります。施設の ICT 化にかかる補助事業を含め、どのような方針で進めるのですか？
積極的な機器導入の促進に向け、東京都と補助事業を展開します。
学校給食の川場村産食材の活用。川場村との縁組協定40周年を迎えるにあたり、児童生徒の川場村への関心が高まる事業を行うべきです。学校給食に川場村産ヨーグルトなどの食材を活用しなさい。
価格面などを含め実現に向け、関係所間で連携を図り検討します。
子どもの文化芸術振興策の充実。子どもが文化芸術に触れる機会の拡充に向け、世田谷美術館などを一層活用すべきです。普及が見込まれるマイナンバーカードを提示した子どもは無料で観覧させなさい。
収支への影響や実施方法も含め、文化財団と早急に協議します。
以上、自由民主党世田谷区議団、畠山真一議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。差別的なボランティア保険の改善。社会福祉協議会のボランティア保険は、事実婚の男女や同性パートナーに死亡保険金を支払いません。多様性を認め合い、差別を禁じる区として、不当な排除を改めなさい。
東京都社会福祉協議会に課題提起し、保険内容の改善を働きかけます。
区条例違反の里親認定要件の是正。区が里親認定の必須要件としてきた親族同意は、区条例に反した非公開要件である上に、児童養護施設出身者や同性カップルを排除しかねず不適切です。是正しなさい。
必須条件ではなく、個別の事情を確認し、問題なければ登録します。
同性ペアへの傷病手当遺族支給。私の提案を受け、区が新型コロナで亡くなった国民健康保険加入者の傷病手当金について、同性パートナーにも遺族請求を認めた制度施行を評価します。積極的に広報しなさい。
ホームページや国民健康保険のお知らせなどに必ず記載し周知します。
以上、レインボー世田谷、上川彩議員の質問でした。次は、世田谷新た、小泉珠子議員の質問です。お待たせしない窓口業務の実現。昨年春のコロナ禍での窓口混雑に対し、区長は予想が不十分であったことを謝罪し、改善を約束しました。混雑期の窓口の密回避に向け、どのような目標を持って臨むのですか？
まちづくりセンターへの誘導など、お待たせしないよう努めます。
地域行政審議会設置の意義。区は地域行政推進条例の制定に向け、検討委員会を設けましたが、地域や議会の意見を聞かない姿勢はそのままに、今度は審議会を設けるといいます。何のために作るのですか？
地域行政推進計画を調査・審議する付属機関として設置します。
区民や職員の声を反映した条例。区民や議会、現場職員の声を一切聞かず、意見が反映されない地域行政推進条例は、地域や地区の混乱を招くだけです。一旦立ち止まり、基本に帰った上で進めなさい。
地区の意見を聞き、町内での議論を重ね、条例制定につなげます。
以上、世田谷新た、小泉珠子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問です。世田小学校改築計画における浸水対策。避難所ともなる世田小学校が、元年の台風19号時に道路の水が流入し、校庭がプールのようになりました。改築計画では校舎が道路より低い設計ですが、浸水対策は万全なのですか？
900立方メートルの雨水貯留浸透施設や排水側溝の設置を計画しています。
バス路線の維持に向けた支援。区がコミュニティバスを導入しても、バスの路線廃止や便数減が続けば、交通不便地域は解消しません。 本気で解消を目指すならば、まずバス路線の維持こそ注力しなさい。
事業者と連携強化を図り、移動サービスの維持改善を検討します。
ワクチン接種の円滑な予約受付。区の新型コロナワクチンの接種計画では、半年間でおよそ120万回もの接種を予定しています。区民からの相談や予約を受け付けるコールセンターの電話はつながるのですか？
電話集中しないよう工夫し、段階的な回線数増も予定しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。地域経済活性化策の強化。コロナ禍での経済停滞の長期化を見据え、対策を強化すべきです。今後、国や都が消費喚起事業を実施する際は、区として積極的に活用し、新たな地域経済活性化策を講じなさい。
国や都の支援策の状況も注視し、次の支援策を検討します。
ワクチン接種率向上への取り組み。新型コロナワクチンに対する不安から、区民が接種を控えることが危惧されます。接種の方法や状況、副反応などを適切に情報提供し、接種率の向上につなげなさい。
接種状況や会場の様子を随時発信するなど、工夫を重ねます。
給付型奨学金の支援内容の拡充。児童養護施設対象者などを対象とした給付型奨学金への寄付が増え続けています。寄付者の行為が着実に生かされるよう、対象者や給付額など支援内容を拡充しなさい。
3年度に具体の検討を進め、条例改正など新たな展開を目指します。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問です。貧困を抱える子どもへの支援充実。貧困は見えづらく、支援につながらないことが課題です。区が3年度に開始する生活困窮などの困難を抱える子どもや保護者への支援事業では、どう支援につなぐのですか？
子ども向け冊子の作成など、支援につながる仕組みを充実します。
ジェンダー差別解消に向けた教育。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の組織委員会元会長の女性蔑視発言は到底許されない問題です。このようなジェンダー差別をなくすために、子供の頃からの包括的性教育に注力しなさい。
人権教育の推進の一環として、性に関する教育を進めていきます。
ICT を活用した性教育の推進。コロナ禍で10代の妊娠相談や予期せぬ妊娠が増えています。長引くコロナ禍の今、子どもが性に関する正しい知識を学べるよう、ICT を活用した性教育を推進しなさい。
性教育の分野でも IT は有用であり、今後の可能性を検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中塚幸男議員の質問です。区の人口減少を踏まえた区政運営。区が2017年に策定した人口増加を見込んだ計画のままでは、今後の区財政が危機に陥る懸念があります。コロナ禍における税収減や人口減少の現状を見定めて再考しなさい。
人口推計を改定し、各領域の計画見直しや政策立案に活用します。
認知症当事者が活躍する場の創出。認知症当事者は発症や要介護を境に地域との関係が途切れやすいです。認知症への理解促進も視野に、当事者が慣れ親しんだ地域で活躍し続けられる仕組みを構築しなさい。
本人が活躍できるピアサポート事業の仕組みを検討していきます。
コロナ禍での介護従事者への支援。特養ホームなどでは、利用者が感染しても病床逼迫により入院できず、介護職員が治癒するまで看護しました。重責を担った職員などに手当など直接届く支援を行いなさい。
陽性者発生時の施設支援金の上限額を100万円に拡充しました。
以上、世田谷立憲民主党社民党中塚幸男議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団宍戸三郎議員の質問です。区民一律の現金給付に対する認識。コロナ禍での生活支援策として23区でも複数の区が一律現金給付を実施しました。今後大幅な税収減が予測される中、区民一律の現金給付に対する区の認識を示しなさい。
一律ではなく、区民生活の実態を捉えた効果的な対策を行います。
京王線駅周辺まちづくりの推進。京王線連立事業の進展に伴い、各駅で駅前広場や側道などの整備が進みます。駅周辺まちづくりでは、沿線一帯のつながりを意識し、安全で安心な魅力ある整備を実現しなさい。
沿線全体としてつながりある魅力的な街づくりに取り組みます。
新庁舎に採用する最新技術の研究。災害対策機能を担う新庁舎には、設備面でも最新技術の導入が求められます。新技術を研究するプロジェクトチームを関係各部と3年度新設する議官で立ち上げなさい。
関係所管の連携を密にし、新庁舎の機能充実を図っていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団宍戸三郎議員の質問でした。次は自由民主党世田谷区議団真鍋義之議員の質問です。宮殿六所神社通りでの道路事業。主要生活道路などの整備は、着手から区民利用できるまで時間がかかります。用地取得が進んでいる宮殿六所神社通りでは、取得完了を急ぐとともに暫定利用も検討しなさい。
残りわずかな未買収の用地取得を進めており、交渉に進捗があります。
千歳台交差点への横断歩道整備。千歳台交差点への横断歩道整備を実現すべきです。横断歩道の整備手法や交差点での渋滞の回避方法など、あらゆる方策を再検討し、整備するよう交通管理者に求めなさい。
横断歩道設置を含め、実現に向けて東京都などと連携して取り組みます。
DX 推進に伴う事業者への対応。デジタル技術を活用した業務改革である DX の推進として、区は入浴券支援事業を始めます。電子決済などに不慣れな事業者の不安解消にどう対応していくのですか？
スマートフォンのレンタルや丁寧な操作説明を検討しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は、世田谷新た、鶴見健吾議員の質問です。DX 時代の窓口のあり方。DX 推進により手続きのオンライン化が進む一方、対面で寄り添う人間的な窓口の重要性が高まることも考えられます。区は今後の窓口をどのように捉えているのですか？
業務の効率化に伴い、対面での相談にシフトしていくと考えます。
高齢者の居場所づくりの進め方。区の高齢者の居場所づくりは、地域参加を前提とした活動の場のみであり、安心できるくつろぎの場としての居場所も必要です。それぞれ異なる施策として展開しなさい。
地域包括ケアの地区展開の中で課題を把握し取り組んでいきます。
認知症者損害保険制度の検討状況。区は認知症者にかかる損害保険制度を2年以上もかけて検討しています。制度創設を期待する認知症本人の声を、認知症施策にかかる計画案にどのように位置づけるのですか？
まずは認知症間の転換を進めていくことを優先的に行います。
以上、世田谷新た鶴見健吾議員の質問でした。次は無所属青空浩二議員の質問です。正しいゴミ出しルールの周知徹底。ゴミ出しルールが守られず、マスクやティッシュが散乱している光景を見るたび、収集職員のコロナ感染を危惧します。区民に対しどのような周知をしているのですか？
使用済みマスクなどは二重の袋で出すことをお願いしています。
ゴミ収集職員の感染症対策。ゴミ収集は区民にとって一日として欠くことのできない大切なサービスです。区民生活を支えてくれる収集職員からコロナ感染者が出た場合、区はどう対応するのですか？
業務継続計画で応援体制構築など様々な対応を整理しています。
区立中学校のさらなる魅力向上。子どもが地域とのつながりの中で育つことは、豊かな人生を送る上で大きな財産となります。遠くの私立ではなく、地元の区立校が選ばれるよう、魅力ある学校を目指しなさい。
体験学習やキャリア教育など、各校魅力ある取り組みを行っています。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、減税世田谷、阿部力也議員の質問です。区民はワクチンを選択できるのか？新型コロナワクチンは製造会社によって特性が異なります。区で複数社のワクチンを確保した際、区民は安全性や有効性の点から接種するワクチンを選択できるのですか？
会場を選択することで希望のワクチンが打てると考えています。
岡本地区のコンビニ設置について、高齢化が進む中、身近な地域での買い物環境の確保を早急に進めるべきです。過去に求めた住宅街である岡本地区へのコンビニ設置について、申請の許可状況を示しなさい。
建築基準法に係る許可基準を定め、2年に岡本地区で許可しました。
岡本地区の交通不便化への懸念。岡本地区では玉川病院へのバス路線廃止に続き、桜新町への路線も廃止予定であり、交通不便化が深刻です。オンデマンド運行や路線存続を求める住民の声に応えなさい。
代替手段の研究に加え、バス事業者と利便性向上策を検討します。
以上、減税世田谷、阿部力也議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番、維新、田中優子議員の質問です。反社会的勢力に対応する研修実施。事業契約における反社会的勢力のスクリーニングをすり抜ける手口が巧妙化し、誤って契約してしまう例があります。見極め方や見つけた際の対策に係る研修を行いなさい。
反社会的勢力のチェック方法などを扱う研修を実施していきます。
逼迫する保健所業務の負担軽減。コロナ禍で保健所の業務量が増大し、職員は業務過多に陥っています。東京都に報告するための感染者情報の入力作業などを外部委託することで、職員の負担軽減を図りなさい。
民間活用を含め、事務改善を進め、安定的な業務遂行体制を築きます。
シルバー人材センターの求人改善。シルバー人材センターの会員には、個人事業主としての責任が生じます。会員登録の際は、同意事項を記した契約書を用い、双方で保管させ、トラブル防止につなげなさい。
会員が安心して働けるよう、センターとともに改善に取り組みます。
以上、無所属、世田谷行革110番、維新、田中優子議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。地域医療連携で病床逼迫の解決を。コロナ禍での病床逼迫と入院待機解決は急務です。回復期患者を受け入れる後方病床確保のため、東京都の補助を活用した財政支援も視野に医療連携の仕組みを作りなさい。
都や国の支援を踏まえ、医療機関の意見も聞き、早急に検討します。
都立松沢病院は都直営で継続を。松沢病院は精神疾患のコロナ患者受け入れや救急など不採算医療を担ってきました。地域の患者を支えるこれら役割を今後も果たすため、区長は直営継続を東京都に働きかけなさい。
役割を担えるよう、医療の質保持や人材確保など東京都に要望します。
絹田小学校前交差点の安全対策推進。 絹田小学校前交差点は歩道橋と横断歩道はありますが、歩道や信号待ちの場所も狭いなど安全が不安です。交差点南西側区有地を信号待ち場所に活用をとの区民要望に応えなさい。
PTA や地域教育委員会などと調整し、一部活用を検討します。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党社民党、中山瑞穂議員の質問です。ジェンダーの視点からの区政運営。男女共同参画の推進に向け、ジェンダーにかかる施策を区政全体に関わる重点施策として一層推進すべきです。区政でのジェンダー平等について区長の見解を示しなさい。
進展を阻む要因を我がことと捉え、改革する姿が必要と考えます。
DX 推進における住民参加の視点。区は ICT を活用し、区民の参加と共同で行うデジタルデモクラシーの点から DX を推進すべきです。ビジョンやコンセプトを明確にして、全庁にしっかり浸透させなさい。
先行事例を参考に、全庁の意識改革を進め、手法を確立していきます。
障害特性に応じた施設の整備基準。ユニバーサルデザイン推進条例の画一的な基準が発達障害児施設の開設の足かせになると聞きます。特定の利用者の場合に特例を設けるなど、障害特性に応じて対応しなさい。
介助などの支援を前提とした運用について基準を整備しました。
以上、世田谷立憲民主党社民党中山瑞穂議員の質問でした。最後は公明党世田谷区議団福田多恵美議員の質問です。3歳児健診への屈折検査機器導入。区の3歳児健診での視力検査は家庭で保護者が行うため精度が不安定で弱視を見逃す恐れがあります。会場実施も視野に弱視発見率が高い屈折検査機器を導入しなさい。
先行自治体の状況や会場運営などを勘案し、総合的に判断します。
色覚多様性に配慮した授業の実施。色の見え方が異なる色覚多様性のある子どもの学習を保障すべきです。色使いに配慮したカラーユニバーサルデザインの取り組みとして、授業に色覚チョークを導入しなさい。
色覚チョーク使用や指導上の留意点を校長会などで周知します。
不登校児童生徒への支援の充実。不登校の子どもは進路が狭まりがちです。不登校対策の拠点となる教育総合センターで、教育委員会や高校、フリースクールによるワンストップの相談会を開催しなさい。
他自治体を参考に、高校関係者などとの相談会開催を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問でした。一般質問を終わります。CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。